は、まあ、前回のお話にありましたけど、ちょっと鉛中毒の現状について、
うん、そうですね、おさらいしておきたいと思うんですけども、はい、この冬でちょうど鉛弾の規制が道内で始まって20年目なんですよ、
はい、
2000年から始まりましたからね。で、残念ながら今年も鉛中毒が発生してしまった。
どうぞ。
空地で今回は一例オジロワシが発生しました。
あ、そう、
うん、生きて収容されたんですけども、うん、生きたものは
血液、あ、ドクターか、
うん、そうそうそう、
もうぐったりでしたもんね。
あれって渡辺がどこに行ったんだっけ。
そうですね、はい、もう段ボールの中でこうひっくり返ったまんまだったので、 あ、もしかしてと思ったけど、まだ息があったっていう、
生きたものであれば血液検査で3分で分かるんですよね、すぐに。ただ死んできてしまったもの、それについてはやっぱり肝臓とか腎臓とか測んなきゃいけないんですが、それはお家でできないので北大さんに協力願いを出してですね、で測ってもらってるんです。だからもしかしたらその検査の結果もっと増えてるかもしれない。ちょっと今は生きたものだけでも、まあ、少なくとも一例は急性鉛中毒で、これ残念ながら死亡してしまったんですけどね、
はい、この数っていうのは一時期に比べると減ったとは言えない。
いや、一時期に比べると確かに減ったとは思うんです。ただワシの鉛中毒がどれぐらい発生してるかっていうのは、この見つかった数ってことを考えると今僕らが把握している数だけでは当然ないわけですよね。
まあ、見つかった以外にもね、
そうですね、知れず見つからずっていうのもいると思いますね。
ですよね。
だから誰かハンターが鉛弾を使ったとすると、複数のワシがそれを食べた可能性はやっぱり否定できないので、
うん、
はい、1羽ってことはないですよね。
ですよね。
そうですね、鉛自体が本当にね、こう弾け飛ぶような形で、うん、その獲物の中に小さなかけらで残っているので、一つのその鉛汚染の餌というものが、まあ、本当は餌としてはね、ワシたちもこ うまくスイッチした形で餌として利用している鹿なんですけど、
うん、
複数のワシが実は被害に遭っているかもしれないと常々思いながら、ね、はい、
まあ、見つかったのはこの一羽だけどっていう感じ。
そうですね。あとやっぱりこの原因って言いますかね、
はい、
まあ、一つはだから規制されていない本州から鉛弾をこう持ち込んだハンターが道内で撃って扱って、そしてまた帰っていくっていうケースもあれば、道内の人がまだ確信犯的に使っているっていう可能性もあれば、さらにもう一つはですね、過去に被弾した例えば鹿が、まあ、そのまま鉛が体に入ったまま生き延びていて、そして別の原因とかで死ぬ。だから帰省してすぐに鉛中毒がなくなるかっていうと、そうでもない可能性もあるわけですよ。だからすごく根が深い、言ってみると。だから
第三の原因っていうのは確かにそうなんですね、
うん、一概にね、これだからっていうことを言えない、うん、だからそれがこの鉛問題のしぶとさっていうかね、深刻さっていうか、
まあ、でもね、この鉛使わなくても十分にハンターの方はいいっておっしゃってるじゃないですか。
鉛だね、
鉛だ使わなくてね、導弾に変えるとかね、
はいはい、
であればこれ全国で鉛弾使っちゃダメよっていう風なのにするのが一番いいんじゃないですか。
それ絶対そうなんですよ。
なんでそうならないの。
だからまあそれはね、もう大人の事情としか僕は言えないんですけど、要は北海道もそうですけども、全国的にやっぱり獣害っていうのがあるんですよ。歯科医の死が、まあ、増えすぎちゃって
人間に与える害ですね、
うん、そうですね、はい、そうするとそれを増えすぎてしまっているので減らそうという考えた時に、うんうん、ハンターさん猟友会の手を借りなきゃいけないという、うん、まあ、言ってみれば負い目みたいなものが行政にやっぱりあるんですよね、
うん、
要は行政官がみんな鉄砲を持ってるというわけではないので、猟友会にお願いをする。
でも弾変えればいいだけじゃない。
ただそのハンターにとってのまあ言ってみればハードルっつったら変ですけども、
そんなに鉛弾と銅弾って違うんですか。